羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上のおはようございます、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関千里、そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
おはようございます、千原博です、よろしくお願いします。
最初にですね、全日本クラブ野球選手権大会二次予選7月29日愛媛マドンナスタジアムで開催という話を先週の放送でもしていたんですが、一部8月29日と言っているところがありました。申し訳ありませんでした。全日本クラブ野球選手権大会二次予選7月29日マドンナスタジアムです。さあ、先週からですね、フェニックスの選手をね、ゲストにお迎えしておりますが、はい、今回のゲストは
本日はですね、バッテリー、ピッチャーとキャッチャーですね、
はい、
これ地元名門松山商業出身のお二人をお迎えしております。
誰ですか？
伊藤俊介投手と、キャッチャーは井上和也選手ですね、はい、
バッテリーということでね。
そうです、もう高校時代からのバッテリーですね、
はいはい、どんなお話が飛び出すのか CM を挟んでゲストの登場です、
はい、よろしくお願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、今回も松山フェニックスの選手をゲストにお迎えしています。それではお一方ずつ自己紹介お願いします。
おはようございます、松山フェニックスの伊藤と申します。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。伊藤選手、下の名前は
俊介と申します、
はい、伊藤俊介選手。そしてお
はようございます、松山フェニックス、ポジションはキャッチャー井上和也と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。伊藤選手はピッチャーなんですね。
ピッチャーで、はい、
はい、ということで今回バッテリー、
黄金バッテリーでございますね。
黄金バッテリーで今回は組み合わせたんですね、は
い
は
い、高校の時から黄金バッテリーなんですよ。
お、そうなんですか。高校から一緒なんですか、
そうです。
で、ずっとバッテリー、
バッテリー、
はい、私母校は天下の松山商業でございます。
出ました。ということは伊藤投手も松山商業
同じくです
ということなんですね。
そうなんですよ。
2人は高校で出会って高校からバッテリー、
はい、
はい、ということです、はい、出身は松山ですか？
2人とも松山です。
松山です、はい、すごいですね、高校時代からバッテリー行くんで。
そうなんです、そうなんですよ、僕はね、彼らが高校生の時僕は監督やってましたんでね、
はい、
その頃から知ってるんですよ。
あ、そう、じゃあ注目の二人だったってことですか？
いや、あんまり注目はしてなかったんですけど
注目って言ったらいいじゃないですか。
やっぱりその頃からね、はい、いつも練習とか一緒にやってましたんでね。
あー、じゃあ高校生の時からも当時監督時代の千原さんは知ってたということですね。
はい、はい、存じ上げてました。
どんな風に見えたんですか、高校生の二人からって
当時千原監督、
はい、
僕ら高校生だったんですけども、時間の合間を縫ってですね、まあ、もちろんバッテリーで千原監督もピッチャー出身ということで、はい、当時バッテリーにそういった指導をしていただいて、僕らも練習に励んでおりました。
なるほど、
はい、
全然言うこと聞かなかったです
ね。めっちゃいいこと言ってくれたじゃないですか。
、はい、いや、野球以外の話ばっかりやってましたけど当時はね、
ちなみに高校卒業した後はそれと一旦別
大学へ、はい、2人ともね、はい、進学しましたんでね。
じゃあ別の大学に、
はい、
あ、じゃあその時は1回バッテリーが離れて、
そうですね、
は
い、
ちょうどね、選手出て出演しましたね、はい、キャプテンの前田君と同じ大阪商業大学です。
あ、
井上は
大正大、
はい、あ、大正大です、
はい、大正大つながりなんですね。
そうです、はい、で前田君はですね、うん、まあある意味井上君がね、
はい、
まあ引っ張ってきたというか、
あ、
同級生なんですよ。
あ、同級生なんですね。
同級生です、
同級生です、
はい、
一緒にやらないかと。
そうですね。
で、ちなみに伊藤投手は？
僕は福井県の福井工業大学というところに、
はい、付属高校が高校野球強い？
あ、そうですね。
ですよ、
はい、いやいや、大学もね、もう大学選手権の常連ですよ。
あ、じゃあ北陸地区の、
そうです、はい、もう常にね、大学選手権出てます、まあ、今年はちょっと残念ながらダメだったんですけど。
あ、そうなんですね。
準優勝、あ、一昨年ですかね、
はい、
選手権で準優勝してますから。
大学選手権、
はい、
あ、めちゃくちゃ強いんですね。
強いです。
でそこでピッチャーを
しておりました。
なるほど、はい、
ちょうど福井光大さんがね、 いつも春3月にキャンプに来るんですよ、松山に。
へえ。
伊藤君もキャンプでこちらでね来てたわけです。でその時にまあ高校の時からずっとまあ見てたんですけど、うん、大学の2年生の時かな、うちの試合に先発したんですよ。
お
その時になかなか素晴らしい球放ってましてね、そこでちょっとおっとこれあれで、まあ高校の時からまあね、こっち帰ってきて野球フェニックスやらんかという話はね、うんうんうん、2人はしてたんですけど、
なるほど、もう既に高校時代からもう唾をつけてたわけですね。
いや唾はつけてないですけど
そうなんです
あの、まあ、たまたまね、で伊藤君の場合はやっぱ、はい、あの2年生の時よな、
2年生です、はい、
うん、その時に彼が先発し、まあ、監督さんの配慮もあったんでしょうけど、地元で先発しなさいということでね、その時なかなかいい球掘ったんですよ。
そんなの伊藤投手のピッチャーとしてのいいところってどんなところですか、千原さん。同じ投手、
これはね、ある意味ね、いい時はいいんです、素晴らしく、う
ん、まあでもみんないい時はいや、
だからね、割合不器用なんですよ。だからね、いい時はそのまま行くんですが、悪い時にやっぱ修正がね、試合でちょっと崩れ出すとちょっと修正がなかなかできない。
なるほど、
ええ、そういうタイプのピッチャーですね。
ピッチャーのピッチングスタイルというのはどういう。
いやもうこれはもうだから性格と一緒でね、もうまっすぐ、もうバッターに向かっていってどんどん投げるタイプなんですが、最近変わりましたね、田淵監督に変わってから変わったんじゃないかという気がしますね。
良くなった
ってこと。
良くなった。
僕の時はねやっぱりダメなんでしょうね、はい、僕みたいな性格のは
まあ監督ね合う合わない
が、いやそれはもう人間ですからありますからただね、はい、僕はね伊藤君の今年のね、今年本当成長した、僕は客観的に見てもね成長してますよ。それはねやっぱりね家庭を持ったということですね。
それとお子さん、ね、
お子さんができた、
お子さんも、
この2つがね本当に彼は、ね、そういう意味で野球に対してもねいい方向に向かったという気がしますよ。
なるほど。そう千原さんがおっしゃってますけども、ご自身ではどうですか。
そうですね、まあ、今までのスタイルっていうのは、まあ、なかなかいい結果が出なかった部分はあったんですけど、まあ、ちょっとメンタル的、には家庭を持って子供を授かってから、結構いい方向に向いてきたんじゃないかなと思います。
確かにね、よくこう家庭ができるとね、はい、スポーツ選手とかもまたさらにこう、ね、成長するってよく聞きますけども、
それは本当 ね、伊藤投手の場合はね、まさしく僕はねそれ感じますね。で当然ね家庭のこともせないかん、
はい、
当然お子さんが生まれたばっかりの時はね、やっぱ奥さんのお手伝い 今で言うね、そういうこともきっちりね彼はやってね、
素晴らしい。
それでやっぱり本来ならこれ練習できないですから、力落ちるんですよそういう時は。だ彼はねそこうまいことね、やっぱりなんていうかな、野球と両立しながらね、まあ、3つですよ、仕事と家庭と子育てとね、それと野球でしょ、
はい、
まあ、それをねうまいことこなしてね、ある程度そういう意味でのある意味コツをつかんでるというかね、だから今結果が本当にいいんですよ、はい、
自分のピッチャーとして の、はい、いいところってどんなところだと思いますか。そのメンタルとかじゃなくていわゆる技術的なところというかピッチングスタイルというか、
これといったものは本当にないんですけど、はい、
うん、
まあ、僕自身のそのいいとこっていうのは本当になくて、
いやそんなことないんですよ。
でもねなかったらだって社会人で大体野球できませんからね。
ま
あこれはもう本当にチームの支えがあっての僕だと僕自身思ってます。
わかりました、
う
ん、じゃあボールを受けてるキャッチャーに聞いた方がいいですね。
そうそう、聞いてみてください一番よく、
ピッチャーとしての魅力どんなとこですか。
伊藤投手のいいところはですね、はい、ものすごく気持ちを込めて、まあ、投げ込んでくるっていう姿がやっぱ一番いいんじゃないかなと思います、
気持ちで投げ込むタイプ。
そうですね、やっぱ一球一球その気持ちが伝わってくるので、やっぱピッチャーとしてやっぱ一番大事なところっていうのを持ってるんじゃないかなと、はい、思います。
小手先のテクニックとかではなくて一番大事な部分をしっかり持ってる。
そうですね、先ほども言われたんですけど、まあ、もちろん不器用なので、小手先に頼ってその投球するっていうことは難しいと思うんですけど、ものすごく気持ちを入れてですね、投げることができるピッチャーだと思うんで、まあ、そこが魅力かなと思います。
じゃあ一番いいのはまっすぐ。
そうですね、まっすぐが一番いいと思います、はい、
じゃあマックスどれぐらい行くんですか。
まあ、40前半だと、
はい、そこにやっぱ気持ちが乗っかってるからこうどうなんですか、こうボールがこう重かったりとかなんかこう、
もちろんそうですね、おっしゃる通りで、数字よりもバッターが多分速く感じたり、重く感じたりするんじゃないかなと思います、
それは関さんね、伊藤君の場合はちょっと球がちょっとじゃ重いような感じなんですね。
非常にね、体もすごいがっしりされて、
はい、だからスピード感というよりボールの力というかね、球威は多分今チームでも 1,2 じゃないでしょうかね、
はい、それはそういうピッチャーってね結構ほら
見てる方からしてもやっぱ気持ちが伝わってくるピッチャーってすごくこう惹かれる部分って多いじゃないですか。
そうですね、だから守る野手の皆さんもね、うん、だから伊藤君が投げる時っていうのはやっぱそういうの気持ち込めて投げますから、本当にそういう意味では、ね、伝わっていくものがあると思うんですよ。
いいですね。
ただね、それが入りすぎてこう絡まりする時が過去は多かったんですよね、はい、失敗することもあったんですけど、うん、今年はねそれが全然見受けられないですね。
ね、じゃあやっぱり心のメンタルの成長っていうところが大きい
ですね。そうですね、一番だと思います。
はい、わかりました。じゃあ今度逆にキャッチャーの井上選手はどんなところがまず力さんから、
まずね最初に褒めとかんときあるんですが、
最初にってことはその後から
、ありますけどね、あのねやっぱ伊藤君がこれ成長したのはね、僕は井上君の力はものすごくあるんじゃないかと。あ、
もう残尿坊役で、
そうですね、高校の時からの付き合いでずっとやってますけどね、で井上君の場合はね、最初は僕らも相当期待したんですよ、大正代から入ってくるときは、ね、でも当然レギュラーで頑張ってやってくれると思ったんですが、
大正代でもレギュラーで、
レギュラーではなかったんですけど、控えのキャッチャーだったんですけども、
まあでもね、
はい、出たり出なかったりの選手でした、僕は、ま
あ、レベルがね高い学校だから、
そうそうそう、だからそこでね、まあ、2番手3番手のキャッチャーでやってたんですがね、だから彼自身も例えばうちに来たときはね、即レギュラーで、当然僕らもそういう期待をして、誘ってるわけですから、はい、それねちょっとね若干甘さがあったんじゃないかと思うんですね。
どうですか。
いや、おっしゃる通りだと思います
やっぱクラブチーム、
そうそうそうそう、だ大正代でや、ね、ベンチャーでやってから、まあ、フェニックスだったらやれるだろうと、そういうちょっと気持ちはね、やっぱ1年目2年目、ちょっと見受けられましてね、ところがですね、彼も今年去年ぐらいからかな、新人が入ってきてやっぱり試合に出ることが少なくなっていってから変わりましたね。
どうですか、自分でもなんか変えていこうなんかあったんですか、心の変化というか。
そうですね、まあ、入ってきた当初っていうのはもうその自分がやってやろうという気持ちでですね、もがいていたんですけども、まあその、まあ、年齢も重ねていくにつれてですね、まあ、その気持ちと体っていうのがやっぱり思うようにいかなかったりしてですね、自分、まあ、もがいてもやっぱ苦しい時もあったんですけども、やっぱ野球っていうのはやっぱ9人であるもの、9人だけでやるものではなく、
はい、
チームとして動くので、やっぱチームが勝つためにできることはないかと、まあ、必死に考えた結果、まあ、今の自分があるんじゃないかなと思います。はい、
なるほど。自分が自分がやってるもやっぱチームとしてどういうふうにこうやっていくかっていう。
そうですね、やっぱその自分が活躍したいとか、打ちたい投げたいとか、いろいろやっぱ個人の気持ちであると思うんですけど、やっぱ社会人野球っていうのはやっぱ目指すとこ、はい、やっぱチーム一緒だと思うんで、まあ、そこを目指した結果、まあ、さっき言われた、ちょっとはいい自分になれたんだっていけたんじゃないかなと思います。
そういう心の変化が自分のプレーにも出てくるんですね。
いや、出ると思いますよ、で、まあ、試合に出たい出たいじゃなくてね、でこれをね、井上君の成長を一番感じるのが、はい、今年は新人の、やっぱ井上君に対する評価なんですよね、だから井上さんに本当に、井上さんには本当にいろいろ面倒をよく見てもらってるとかね、
あ、後輩の面倒見が
そうやりやすいという声をね、僕は新人から聞くわけですよ。
素晴らしい。
ちょっと昔はね、入った頃はね、僕の顔色を見るようなとこがあったんですね
なるほど。
だから常に僕の反応、はいはいはい、僕がどう思ってるのかないよ、気にするようなとこがあった、それがもう当然今はないし、まあ、田淵監督ですから当然ね、そういうことは当然私みたいなことはございませんからそういうだからそういうプレッシャーはなかったと思うんですけど、今はそういう意味でね、まあ、本当にある意味なんていうかな、チームに本当に貢献しようというね、試合に出る出るに関わらず、そういう気持ちは本当グラウンドでは本当に見受けられますよね、試合の時の動きなんか見ててもそうですよ、一番よく気配り目配りしてますから。
あ、やっぱそうなんですね、はい、
特に若い子に対してね、
はい、やっぱその若い後輩に対してっていうのはすごくやっぱ意識することがあるんですか。なんか昔こうね、やっぱいい先輩に自分もしてもらったとか、なんかいろいろあるとか。
はい、そうですね、もうおっしゃられる通りで、まあ、僕が入った入団当初もですね、やっぱ、声もかけていただきましたし、まあ、その先輩がおられたおかげで、一生懸命プレーできたっていうのもあったので、もう本当に今恩返しじゃないですけど、それをチームに返してるような感じで、もうそのいろんな方が松山フェニックスを応援していただいてて、僕たちもプレーできているので、もうその期待を裏切るわけにはいけないので、もうその分も含めてですけど、もう勝つためにですよね、先ほども言われた通りやってます、
なるほど。
いや、本当優等生ですよね、今の話聞く客観的にもこれ優等生というかね、
ね、これがね、また扇の要にね、しっかりいるというとかね、やっぱりすごくいいですね、
ちょっと良すぎるもうちょっと字を出した方がいいんじゃない
ピッチャーの伊藤選手から見て、
はい、
キャッチャーの井上選手、どんなところがいいですか。
まあ、一言で言えば、 やっぱり頼りになる、うん、存在、まあ、チームにとっても、うん、一人一人の選手にとっても、まあ、僕自身、うん、ピッチャーとして、バッテリーを組ませてもらった時に、
はい、
ここぞと言った、配球、
うん、
まあ、僕自身 の, その考えっていうのは、この長年の、まあ、付き合いで、まあ、こう関係ができたので、まあ、その上しっかりとしたリードをしてくれるような、もう本当に頼りになる存在です、うん。
どうですか、高校時代バッテリー組んでたキャッチャーともう一回大人になってね、こうやってバッテリー組んでるってどうですか？
いや、もう本当に考えれない、もう今が本当に幸せだと僕自身思います
って言ってますけど
ありがとうございます、
はい、どういたしましょう
、いい夫婦ですね。
いやいや、本当、はい、まあ、バッテリーですからね、
うんうん、さて、まあ、もちろん2人もね、フェニックスの選手ということで普通にお仕事をねされてるということなんですけども、
そうなんですよ。
2人は会社はどちらなんですか？
愛媛日野自動車に2人とも勤めております。
あ、職場も同僚なんですね。同
僚で、はい、田淵監督と同じ会社ですからね。
どうなんですか、監督と同じ会社は
気まずいです
向こうで監督聞いてるんですけどね。
いやいや、監督来られてますね、今日ね心配なんでしょうね、やっぱね部下がどういうことを喋るのかなと思って心配で来てるんだと思いますけど
伊藤投手どうですか、監督と同じ会社っていうのは。
もうすごい、まあ、スーパーヒーローではないですけど、まあ、営業マンとして、まあ、
感動が、
はい、
フェニックスの先輩として、
はい、
しかも年最高も、ね、出てますし、
あ、そういう意味で ね、
は
い、
あとはもう、まあ、僕がと井上2人とも営業させてもらっとるんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
田淵監督も、はい、営業マンで、トップ成績を上げられてる、本当に僕らが目指さないといけない、あるいはこう超えていかないといけない存在でもあります。
野球でもお仕事でもっていうことなんですね。
そうです、はい。
愛媛日野自動車さんはね、
はい、
営業としてね、うん、監督含め皆さん大変な時もあったと思うんですよ、だからこれからですよね、
まさに営業の時も2人で動く時もあるんですか？
ですね、それは所属してる課がちょっと違うので。
なるほど、 ね、はい、そこもこうね、バッテリーでこう動くみたいなことはないんです
かそれはねちょっとね、やっぱり同期入社ですからね。
あ、そうか、そう
か、やっぱりちょっとこれある意味ね、これ競争相手ですから。
あ、ま、営業としてはね。
そうそうそうそう、
あ、営業成績としては今度競争相手にもなるし。
いや、そうそうそう、いや、そういうことですよ、
はい、でも野球は仲間だし、はい、
そうそうそう、
すごいですね、そこら辺ね、なんかよう考えると、どうですか、そのお仕事と野球の両立っていうのは。じゃあ井上選手どうですか？
はい、お仕事と、そうですね、うん、野球両立っていうのはやっぱりものすごく難しいものもありまして、うん、やっぱその会社の先輩、上司の方のご協力、うん、応援がないとやっぱ僕たち野球ができないので、うん、やっぱそういった人たちの支えがあって野球ができてるってことを、まあ、日々感じながら、もう当たり前にならず、これからもその野球に対して、
うん、
仕事に対して頑張っていきたいと思っております。
そう、逆にピッチャーの伊藤投手はどうですか、お仕事と野球と。
まあ、本当に野球と仕事とのこう両立っていうところは、うん、第一仕事しての、野球ですから、
はい、
本当に仕事が、まあ、5時6時終わって、うん、まあ、練習が8時からだったとしても本当に限られた時間、うん、場所、あとはもう本当に会社の方々、あとはまあスポンサー関係の方々の支援があっての、
うん、
僕たちの野球っていうのところを、まあ、皆さんに感謝の気持ちを持ちながら本当にうまいことやっていくしかないなと、
うまいこと言う
思います
、はい、時にはね変化球も必要。
そうですね、
もう一歩それとだけでダメですから ね、
そうですね、
やっぱたまにはこうね、チェンジアップはいいんですよ。
あ、チェンジアップ、あ、チェンジアップいいんですね。
今チェンジアップ今年は素晴らしい。
あら、ようやくここで来てましたね。もう後半の終わりに近づいたところで。そう
そ
う、
もっと早く行ってほしかったんですけどね
もうみんな気持ちのところしか言わないから。
そうそう、決め球はチェンジアップなんですよ。
あ、なるほど、
伊藤投手は、はい、そうなんです。
あ、じゃあその営業でもうまくチェンジアップ
を。そうそう、もうこれはもう絶対ね、やっぱり押したり引いたりやりますから、はい、
そこら辺は投球術と近いところもありますね。
あります、
はい、
出し入れしっかりやっていきます、
はい、奥さんには感謝はいいですか、言っとかなくて。
この場を借りしてもよろしいでしょうか。
いや、ね、やっぱそこもないと。
いや、もうそりゃそうです。そりゃそうです。
まあ本当に今現状、うん、野球させてもらってますし、うん、あとはまあ子育ての方も、メインで、やってもらっているというところで、本当に僕のサポート、なくてはならない存在、っていうところ、本当に改めていつもありがとうと心から言いたいと思います。
はい、 しっかりこれ聞かせてくださいね、奥様ね、はい、はい、お願いします、
お願いします、
はい、さて、いよいよですけども、うん、29日にですねクラブ選手権の2次予選がマドンナスタジアムであります、はいはい、さあここに向けてそれぞれの意気込みを伺っていきたいんですけども、まずは井上選手いかがですか。
はい、自分自身5回目の、クラブ選手権にかけた戦いが始まるんですけども、うん、はい、まあ、先ほどもお話しさせていただいた通り、うん、もうそのチームが勝つことが全てなので、うん、もうその目の前の2勝、まあ、その2回戦ありますけども、そこを勝ち切れるように頑張りたいと思います。
はい、自信は
あります。
はい、ということです。さあそしてピッチャーの伊藤投手、もちろん登板の機会も出てくるかと思いますが、
僕自身も5回目のクラブの大会で、うん、本当に1年目は全国大会出場と、うん、いい成績を残したんですけど、うん、2年目から、今年にかけては、いい成績がなかなか残せれない、状態で、今年こそは本当にまあ都市対抗予選でも、うん、いい成績、いいチームワークで、臨めているので、うん、このままの流れで勝つことだけを優先して、もう僕自身も投げる機会があれば、うん、全力でもう肩がちぎれてもいいぐらい、うん、全力で投げに投げていきます。
はい、なんかトークもだいぶこう気持ちが乗ってきましたね。
本当そうですよ。もうね、伊藤君はね、こう体力もありますしね、はい、おそらくまあこれ連投、十分あると思いますよ。うん、
なるほどなるほど、
うん、まあ、どちらかというと先発は伊藤君がする可能性は高いと思うんですよね。あのリリーフも当然これある。だからまあそういう意味でね、本当フル回転してもらいたい、
はい、
そう思いますね。
ぜひね、また2人の活躍というのがね、はい、またその全国に伝わってくる、ね、ということですので、はい、本当に期待しております。頑張ってください。
はい、頑張ってください。
ありがとうございました。はい、
井上選手はあの奥様に感謝の気持ちは言わんの別ですか。
この場をお借りしてよろしいでしょうか。
何もでもやってください。
一言、じゃあ一言で終わらします。はいはい、いつも美味しいご飯をありがとう。
素晴らしい。
以上です。
素晴らしいですね。
さあというわけで、今回はですね、ピッチャーの伊藤投手、そしてキャッチャーの井上選手、お二人に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第17回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、伊藤俊介投手とキャッチャーの井上和也選手をお迎えしてお送りしました。いかがだったでしょうか。さあ千原さんはいかがでしたか。
いやもうね、あの高校時代からね、まあ、私も彼ら2人とは付き合っています。高校時代から見てますけどね、だいぶ成長しました ね。人間的にも本当に成長したんじゃないかと思います。
はい、はい、まあ、そんな2人がね、まあ、バッタリーとして、まあ、これからもねフェニックスをこう引っ張ってくれるんじゃないかなという感じがしますが、さあそのフェニックスにとって大事な試合がもうすぐあります。
はい、いよいよ近づいてまいりました。マドンナスタジアムにて、クラブ選手権の最終予選が、開催されます。
はい、準決勝決勝2試合戦って、はい、勝ったら全国と。
そうですね、はい、あの新潟で行われるあのクラブ選手権の全国大会出場できると思います。
ですので非常に大事な試合です。ぜひ皆さんもマドンナスタジアムでフェニックスを応援してください。
はい、皆様ぜひとも観戦の方よろしくお願いいたします。
はい、試合は29日です。さあ来週はですね、張田大和選手、新保雄太郎選手の新人選手2人をゲストにお迎えします。
はい、
どうぞ皆さんお楽しみに。それでは皆さんまた来週です。
千原ひろしでした。
ナビゲート FM 姫アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。